民法第10問、2022年8月21日日曜日、問題、以下の事例を読んで、下記の問いに答えなさい。A、男と B、女は、夫婦であり、勝者の間には一人息子 C がいた。A は2022年8月から病院に入院していたが、その間 B と C は A の所有する甲不動産土地建物で暮らしていた。A は甲不動産の他に乙不動産土地建物も、所有していたところ、乙不動産の方は2022年4月から2025年3月までは D に月20万円の家賃で賃貸していたが、2025年3月に D との賃貸借契約が終了した後は空き家のままになっていた。2026年11月10日 B は A から預かっていた実印等を用い、 A の承諾を得ないまま A の代理人と称して乙不動産を E に売却する契約を締結した。乙不動産の移転登記と引き渡しは同年12月20日に代金引き支払いと引き換えに行われることとされた。このように A に断らずにその財産を処分することについては B には後ろめたい気持ちもあった。しかし A が入院した後、 A の収入が途絶えただけではなく、 A の看護のために B も仕事を辞めてしまったので家計収入が激減した。さらに2025年4月以降は乙不動産の家賃収入も得られなくなったことに加え、医療費等の出費はかさみ、また当時私立医大に在学中であった C の学費も相当額に及んだため、生活に窮するような状態に陥っていた。そのような中で B は E から乙不動産を売却してくれないかとの話を持ちかけられ、その価格等の条件も満足のいくもののように思えたので、当該売買を行うことにしたものであった。もっともその当時 A は大手術を受けた直後であったので、 A に余計な心配をかけるのは良くないと思い、結局 A の承諾を得ないままであったが、 B はいずれ A の病状が落ち着いたら A にこのことを説明して事後的な了承を得れば良いと考え、できれば履行期である12月20日までにはA の了承を得たいと考えていた。1、ところが B は A に乙不動産の売買のことを説明する間もないまま、インフルエンザにかかって2026年12月5日に死亡し、A と C の2人が B を相続した。この場合における A、C、E の法律関係につき論じなさい。2、1の事態の後、さらに2026年12月18日には、A が B による乙不動産売却の事実を知らないまま入院していた病院で死亡し、C が A を相続した。この場合における C、E 間の法律関係につき論じなさい。3、上記と異なり、A が2026年12月5日に死亡して、B と C が A を相続した後、さらに B が同年12月18日に死亡し、これを C が相続した。この場合、法律関係につき、証文、2の場合との違いを生ずるか説明しなさい。慶應義塾大学法科大学院平成20年度解題。回答。第1、証文1、縦1、A、E 間の法律関係。1、E は、乙不動産の売買契約以下本件売買契約というに基づいて、移転登記手続き請求と引き渡し請求をすると考えられる。もっとも B は A から乙不動産の売買に関する代理権を受けることなく、E に対して乙不動産を売却しているので、B の行為は無権代理、113条1項であって、A に効果帰属しないのが原則である。これに対して E は A に効果帰属をさせるべく、2、3の構成による主張をすることが考えられる。有権代理の主張、2、あ、日常家事代理権、761条本文の主張、761条は日常家事債務の処理の便宜の観点から、夫婦相互間に日常家事に関する代理権を与えたものであると解される。そして、日常の家事とは、夫婦が共同生活を営む上において通常必要な法律行為を言うところ、当該日常家事の範囲に含まれるか否かは、夫婦の共同生活の内部的な事情はその行為の個別的な目的面を重視して判断すべきではなく、客観的にその法律行為の種類、性質等をも十分に考慮して判断すべきである。本文では、本件売買契約が日常の家事の範囲に属するといった事情はなく、かかる主張は認められない。E、追認116条本文の主張。本人 A が無権代理人である B を相続していることから、本人と無権代理人の地位が融合し、本人は追認を拒絶することができないとも思える。しかし、相続という偶然の事情により、本人の追認拒絶権を奪うことになり、妥当ではないから、本人と無権代理人の地位は併存すると返すべきである。したがって、A は本人の立場をもって本件売買契約の追認を拒絶することができる。3、 表権代理110条の主張、あ、基本代理権その権限の存在、日常家事代理権を基本代理権とすることが考えられるところ、このような法定代理権も基本代理権に含まれる。条文上限定がないし、相手方の保護の必要性もあるからである。い、越権行為、その権限外の行為の存在、本件売買契約の締結は日常の家事の範囲にはなく、越権行為である。う、正当な自由、かかる要件は代理権の存在を信じるについて過失がないことであるとされる。しかし、本件では、夫婦別産性762条の趣旨を害さないよう配慮する必要がある。そこで、110条の趣旨を類推し、当該行為が当該夫婦の日常家事の範囲内に属すると、信じるにつき正当な自由があることが必要であると解する。本件では、確かに AB 夫婦は乙不動産を賃貸するなど、不動産業を営んでいたという事情はあるが、E が乙不動産の売却行為を日常家事の範囲内であると信じるにつき正当な理由があったとまでは断じがたい。よってかかる主張は認められない。括弧4、A に対する効果帰属を主張できない場合には、A に対して BA が相続した B に成立する無権代理人の責任117条1項を追及することが考えられる。そこで E が B の代理権の存在について善意無過失であるか検討する必要がある。同条2項、1号、2号本文。まず B は A の実印等を用いているが、 AB は夫婦であるからこの点は決定的な事情とはならない。しかし本件では諸事情から AB 夫婦の生活が困窮しており、 E から持ちかけられた条件が悪いものではないことからすると、 B が自宅である高不動産ではなく1年半以上空き家である乙不動産を売却するというのは無理からぬ部分がある。また仮に B が事後的に A の了承を得るつもりであったことを CE が知っていれば、代理権が授与されていたものと信じるのもやむを得ない。したがって E は善意無過失であったものと評価しうる。以上から E は A に対して無権代理人の責任を追及することができる。ただし履行請求は認められない。本人に追認供述を認めた趣旨を没却するからである。縦に CE 間の法律関係、 C も A とともに無権代理人 B の地位を共同相続しているため、無権代理人の責任を負うことになる。第2、証文括弧2縦 1E は証文括弧1と同様に乙不動産の移転登記手続き請求と引き渡し請求をすると考えられる。 C はまず無権代理人の地位を相続した後に本人の地位を相続している。この場合相続人が無権代理人と本人の地位を順次相続していることに着目し、したがって無権代理人が本人の地位を相続した事例と同様の処理を行えばよいと考える。縦2では無権代理人が本人の地位を相続した事例はどのように処理されるのか。確かに前述のように無権代理人の地位と本人の地位は併存する。しかし無権代理人は禁判権の法理1条2項から追認を拒絶できないものと返すべきである。よって E の上記請求は認められる。116条本文。第3、証文括弧3縦1、本証文では C はまず本人の地位を相続した後に無権代理人の地位を相続している。この場合も証文括弧2と同様に本人が無権代理人の地位を相続した事例と同様の処理を行うべきである。そしてこのような事例では追認を拒絶することが審議則に反するような状況は生じない。よって C は追認を拒絶できることになる。縦2以上から本文証文括弧1で検討した結果も踏まえると、 C は無権代理人の責任として損害賠償責任を負うのみである。以上。